鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の小林正美です。地球は競馬で回ってる。この番組は鈴木よしこさんをパーソナリティに、週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしていますが、よしこさんには今週もお電話でご出演いただきます。早速お呼びいたしましょう。よしこさん。
はい、こんばんは。
こんばんは。
お元気でいらっしゃいますか？
なんとかやっております。
よかったです、はい、よろしくお願いいたします。
はい、さあ今日からですね、プロ野球無観客ではありますが開幕なんですね。
そうですね、やはり楽しみですか？
そうですね、あの我が家はあの横浜ベイスターズのファンでして。
あ、そうでしたね。
ですから一生懸命応援家でね、しようと思っております。
ね、やっぱ無観客でもあの野球のゲームが見られるっていうのはいいですよね。楽しいですよね。
いいですね。
ね、
はい。そして先週から北海道函館競馬も始まりました、はい、
そうですよ、もう小林さんの大好きな北海道開催ですものね。
もう始まるとあっという間なんですけどもね。
はい、
はい、
そうですけどね、はいはい、
さて、来月5日にイギリスのサンダウン競馬場で行われる G1 エクリプスステークスの馬券発売が行われることが JRA から発表になりました。このレースには吉子さん、日本のディアドラが出走予定しています。
そうですね、あのディアドラはね、凱旋門賞にもね、日本馬でただ一頭登録を済ませたということでもありますけれども、
はい、
あの調教の様子をね、ネットでちょっとだけ見ることができたんですけど、本当に元気そうにあの走ってました。安心しましたけど、うん、でもエクリプスステークス、まあ相手はエネーブラはじめ強敵なんですけれど、頑張ってほしいですよね。
はい、
はい、馬券で応援しましょう。
応援しましょう。
はい、
さあこの後は先週に続きパソコン競馬ライター市丸ひろしさんにお聞きする在宅競馬の楽しみ方をお届けします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
パソコン競馬ライター市丸ひろしさんにお聞きする在宅競馬の楽しみ方、
イエーイ。
ということで先週に引き続き、はい、パソコン競馬ライターの市丸ひろしさんにお聞きする在宅競馬の楽しみ方をお届けします。
はい、
はい、
先週はですね、はい、GRA 版のね、利用の仕方などで、ああ、上手に活用して楽しみたいなっていうふうに思いましたね。
うん、103はですね、パソコン競馬ライターとして雑誌、はい、新聞でご活躍されてまして、フジテレビ2の競馬予想 TV にもご出演されてますね、
はい、
今週は在宅競馬の楽しみ方を先週以上に深く掘り下げてお話しいただいております。聞き手は小屋敷アナウンサーです。早速お聞きいただきましょう。
お家で競馬を楽しむにあたって、今だからこそ楽しめる方法っていうのは何かありますか、103さんは？
はい、オンライン競馬観戦って言いますかね。
おー、なるほど。
僕もズームとかでやりましたけど、なかなか盛り上がります、結構、
はい、そうですか。
レース前はね、いやこの馬の馬体重がプラスいくつだけどどうだとか、なんだとかっていうような話もできますし、でもうレース中はね、本当いろんな声が聞こえてきて、もうさせとかそのままとかっていうのがもうみんないろいろ違って、なかなか楽しいですね。この声誰が出してるのって、あいつかみたいなある、ね、
はいはい、
はい、
まあね、そんなオンラインでの楽しみ方もあるわけですが、
はい、
市丸さん、パッドを使って、ま、さらにこうより深く楽しむ裏技、秘策なんかはあるんでしょうか？
はい、PC 使わなきゃいけないんですけど、 Windows で使うターゲットフロンティア JV っていうのがありまして、これはね、なかなか優れものですね。データをなんとなくもらうっていう感じじゃなくて、自分で調べて、いろんな、例えばその血統とか POG に役立たせる ための、ね、データですとか、まあ、いろんなことも、調べられますし、まあ、当然その馬券購入も簡単便利になります、まあ、資金配分とかもできますし、 JRA 版データラボ会員っていうのがねになる必要あるんですけども、会員になりさえすれば無料で使えますんでね、これちょっとぜひ選択肢に加えていただきたいと思うんですけどね。
レースに出ていない馬の情報もこれ集められるということですよね、
はい、1歳馬とかまだ登録してない2歳馬とかの情報も全部出てきますんで、その年に生まれた馬の情報も基本全部、入ってますんでね、調教も販路調教に関しては全て、まあ、キャンターまで出ますんで、まあ、競馬に詳しい方でさらにもっと面白いデータ欲しい方にはおすすめですよね。
自分なりのその検索の仕方などで情報をこう集めて、それを馬券に生かすことができるということですね、
はいはい、そうですね。
まだデビューしていない馬のデータもあるということですね。
なんか本当にもうどんな情報もあって情報満載なんですね。ねえ、使い方次第と本当にそういうことですね。ね、
はい、
はい、
では続けて、さらに在宅競馬を楽しむための秘密兵器103、ご自身も開発に携わったという競馬ソフトのお話をお聞きいただきましょう。
どうでしょう、はい、他に何か秘策ありますか。
はい、はい、これはすいません、ちょっと画伝飲水みたいで申し訳ないですが、無料ですので、10ひろしの馬券エージェントというソフトがございまして、これはもう馬券を楽しむために、在宅競馬で馬券楽しむということのためだけのソフトですね、はい。まあ、もちろん投票とかを簡単にできたり、オッズいろいろ見ながら金配分とかもできるんですけど、それよりも当たると俺のレースだみたいな、なんか10のイラストがカーンって出てきたり、はい、
103のイラストが、
で、まあ、イラストが常に左の上に出てまして、その顔がずっと現在の収支によってこう変わっていくんですよ。
はいはい、
儲かるとどんどんどんどんこのなんかいやらしい顔になっていくんですけど、損するとどんどんどんどんこう顔がこうなんかしょぼくれてきて、最後は泣いてしまうっていう。このソフトを開けとくとですね、後ろから見ただけで、あ、この人今日勝ってるとか負けてるとかすぐ分かっちゃうんですけど、それがいいかどうかはよく分かりませんが、まあ、在宅競馬なら非常に面白いと思いますね。投票するときはアドバイスっていうのがボタンがありまして、それを押すと、ほいほい、あなたが買っている一番人気からの、5点買いですけど、この縦目のこれは5万馬券つきますけど買わなくていいですかとか、軸にしている馬の、馬体重がプラス20キロですけど大丈夫ですかとか、そういう、アドバイスをもらえるんですよ。結構うるさいんですけどそれ。でさらにですね、本日の反省というボタンがありまして、それでそれだと、回収率、今日の最高回収率は1000何百%でしたみたいなことになるった場合ですね、
はい、
本日、日本で一番馬券がうまかったのはあなただって有名ですよみたいなのがこう出てきたり、
は
い、なんかその最高 回収率によっていろんなコメントがもらえます、はい、
なるほど、よりその当たった喜びが倍増するわけですね。
10
ひろしの馬券エージェント、こちらは、
無料でそのまま使えますけども、JRA 版のサイトで、見ていただければ、まあ、検索していただければすぐ出てくると。
なるほど、
はい、はい、
わかりました。
いやー面白いですね。
ねえ、本当ですね。どうしたらそういうことを考えられるんでしょうね。
ですね、
すごいですね。どういう頭で考えちゃうのかなって思いましたけど、おせっかいな感じもあるかもわかんないんですけど、そのおせっかいが結果ありがたいっていうこともあるわけですもんね。
そうですね。
それとか自分で没頭してて、あ、言われてみて、あ、そうだよそうだよって思い出すこともあるかもしれないし、ね、それが笑いになるか泣き顔になるかっていうところもあるかもしれませんけど、なんかお友達とやってるみたいな感じにもなるのかな。
そうですね、
ね、だってすごい、もうあなたが一番みたいなね、そんな殿様気分にもさせてくれるわけですもんね。
まあ私なんかきっと本日の反省ばっかり見ることになると思いますけどね。
や面白い、すごいですね、すごいな。
さてそれでは最後です、無観客競馬で見えてきた馬券の傾向、これをですね市丸博さんに探っていただきました。どうぞ。
どうでしょう、無観客競馬になってこれまでと何か変化、はい、変わってきたなっていうところは何か感じるところあるんでしょうか。
はい、まあ、これもさっき言ってたターゲットで調べたんですけども、実は一番人気馬がかなり、活躍してるんですよね。
ほうほう。
無観客のこの、2月の29日から5月31日まで93日間なんですが、これ去年の同時期と比べてみたんですけども、一番人気がですね、今年は 53.5% 連帯率で、勝率 34.4、 副勝率 66.3 なんですけど、これ全部去年の一番人気馬の率に比べて 5% ずつぐらいいいんですよ。だから一番人気馬が非常にいいと。でその代わり2、はい、3、4、5番人気馬が軒並みこの数字を落としてるんですよね。6番人気以降は逆に良くなってるとっていうような感じですので、狙いとしては1番人気から6番人気以下の馬でじゃないかなと思ってこれ調べてみたんですが、
はい、
この期間中の1番人気から、6番人気から10番人気のこの5頭に流した馬連、これがですね 109.7%、
あ、回収率で 100% 超えてるわけですか。
もうこれはもう何も考えない、ただ流しただけですから、それでこれ100超えてるっていうのは、これはなかなかいいかなと思うんですけどね。まあ、この後どうなるか分かんないですが、一番人気がいいのはなぜかっていうのは、まあ何とも言えないところではあるんですけどね。
あくまでデータとして、そういうふうに。
データとしては、はい。
現れていると。
この間のダービーで、オッズもね、ちょっとこう見てると、普通のダービーならもうちょっとついたんじゃないかと思うんですよね。
あ、コントレイルとサリオスの馬連なんかはね、結構低かったですもんね。
馬連 2.7 倍、まあ、これは1番人気が 1.4 倍で2番人気が 4.5 倍ですから単勝、そしたらまあ普通馬連 2.7 倍っていうのは、まあ、当たり前のオッズなんですけど、これがダービーっていうことになると、なんか2割増しぐらいでこうついてたやってたような気がするんですよね。はい、やっぱりダービーだけ買われる方とか、ダービーと有馬記念だけ買われる方とかですね、あとはまあ初心者の方でダービーやってみようかなっていうような方があんまり買われなかったのかなと。なんでちょっとやっぱ世知辛いなっていう、はい、オッズがそんな感じがしました、ね。
まあ、だからこそ、はい、その一番人気から穴目の生まれんというのはちょっと面白いかもしれませんね。
そうですね、はい、
はい、
いいかなと思います。はい、
というわけで市丸さんにお話伺ってきました。先週と今週どうも2週にわたってありがとうございました。
はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました。大したことも言えなくてもち
ろんいや、よしこさん、なかなかこれは、はい、今週使えるお話ですね。
そうですよ、一番人気から6番人気から10番人気流せばいいってことですねそれまた人気になったりしてね、結構は聞いてくださってる方が、はい、買ってくださるかも分かりませんが、まあそういうデータしね、いろいろ調べてくださって、それも大変だったと思うんですけれども、よく分からないっていうところが、どうしてその1番人気だけ、だって1番人気と2番人気が僅差っていうこともありますもんね。
そうですね、
それなのに1番人気の方がってなると、やっぱり市丸さんがおっしゃってるように、それの理由がよくわからないっていうふうにおっしゃって、正直におっしゃってくださったんですけど、やっぱり競馬って奥が深いんだなって思いました
まあそういう傾向があるということを知ってるだけでも違いますよね。
そうですよね、本当ですね。でも私たちはなんか無観客 の競馬でパドックなどお客様がいらっしゃらなくて、いつもだったらチャカチャカしてしまう馬が、あ、今日おとなしくなるとか、気が落ち着くとかっていうようなシーンをね、見てきましたよね。だけどそういう感情的なこと、性格的な、そういう精神的な面っていうことじゃなくて、こういうふうに一番人気の勝率アップとかっていう傾向を探れるっていうところがまたすごいなと思いました。
はい、
はい、
市丸さんならではのこう着目点といいましょうかね、
はい、
お話でしたが、
おっしゃる通りですね、
はい、ぜひ皆さんも今週役立てていただきたいと思います
はい、
はい、以上、先週に続きましてパソコン競馬ライター市丸博さんにお聞きする在宅競馬の楽しみ方をお送りしました。
鈴木よしこの 地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。今週は日曜日に東京でユニコーンステークス、函館では函館スプリントステークスが行われます。まずは東京で行われます3歳馬によるダート1600メートルの G3 ユニコーンステークスを展望します。
はい、
過去10年の傾向データを見ますと、ユニコーンステークスはですね、人気サイドはまずまず堅実なんですが、穴馬の構想もあって、はい、後輩とも出てるんですね。また性別を見ますと牝馬の連帯ということになりますと、はい、人気サイドが中心で、
はい、
はい、そして様々なローテーションから好走馬が出ていますので、前走重賞オープン特別だった馬については前走4着以内が良さそうというデータがあります、はい、そして、19日金曜日お昼の東京の天候は雨、東京競馬場芝ダートともに不良の発表でした、はい、日曜日21日東京は曇りの予報でして、雨が降るかもしれません。降水確率 40% なんですね日曜日。さあそこで吉子さんはどんな見解をお持ちでしょうか。
はい、先ほど牝馬の話があったんですけれども、牝馬の優勝っていうと2回しかなくって、
はい、
あの99年のゴールドティアラと2011年のアイアムアクトレスなんですね。で2着は4回、3着1回ということなんですけど、今年はレッケバロックという2002勝の牝馬、1500勝先週達成の藤沢厩舎からまたこうスケールの大きい牝馬が出てきたわけなんですけど、いや楽しみなので、久々の牝馬の優勝っていうのを期待したいと思うんですね。
はい、
で牝馬といえばもう一頭いまして、ラブリーエンジェル、こちらも東京のダートで好走しているので期待します。そして忘れてはいけないのがカフェファラオですよね。こちらもすごく、スケールが大きくって、アメリカンファラオの本当に37年ぶり三冠馬になった、アメリカ三冠馬になった馬の子供ですけど、うん、この子もこの馬も非常に楽しみなので入れて、そして、まあ、カフェファラオに関してはとにかくあのお父さんの活躍でアメリカにいつか行ってほしいですね。
そうです ね,
ね。そしてフルフラット、サンバサウジダービー勝ってる馬で、この4頭のマレンボックスを鳥紙にならないように買いたいと思いますが、
はい、
はい、小林さんはいかがでしょうか。
私はそのレッチェバロックとカフェファラオの何かこう一騎打ちのような気がしましてね。
ねえ、はい、ねえ、2002年同士もしかして1点。
そうですね、もう2頭の一騎打ち、まあ、馬連でも馬単でもとにかくもうこの2頭だけと思っております。
うわ男らしい
先週あの荒れましたからね、今週は硬いんじゃないかとね思いますけれども、どうでしょうか。
はい、
はい、さて、続いて日曜日に同じく函館で行われます芝 1200m の G3 函館スプリントステークスを展望していきます。このレースはサマースプリントシリーズの初戦となります。
はい、
過去10年のデータ傾向を見ますと、函館スプリントステークス大穴の激走もありまして波乱傾向のレースですね。はい、そして牝馬の活躍が目立つレースでもあります。
はい、
前走3着以内の好調な牝馬に注目したいところです。さあこの函館スプリントステークスいかがでしょうか。はい、16頭です。
はい、牝馬のね好走が目立つという話がありましたので、私の期待はマリアズハートです。これも本当に全て右回りで6勝を挙げていて、非凡な能力、根性、そして順応性の高さっていうのを感じさせる馬で、お父さんの上海ボビーっていう馬の今現在日本での代表産駒って言えるので、そのあたりも魅力だなと思っています。でこのマリアズハートが本命なんですが、エイティンガール、スイープセレリタスね、スイープ東証の娘がどんなレースをするのかも楽しみですし、うん、昨年ね除外っていうことがあって、あの非常にこう悔しい思いをした災難があったわけですけど、そういうライトン級のなんか悔しさを晴らすレースでもあるかなとも思うので、2番3番4番7番のこちらもマレンボックスでいきたいと思いますが、小林さんはいかがでしょうか。
私はですね、ダイアトニック、はい、まあ、人気になっちゃうと思うんですが、ここではねやはり高松の宮記念3着という実績、
はい、
はい、お父さんはあの確かこのレース負けちゃったんですよね。
あーロードカナロ2着だったんですよね。
ですからまあ息子が、ここで勝つんじゃないかという期待で、はい、
あの先週 年はね、大関アナウンサーが逆転もかっこ大和キャブに褒めだったんです。
あ、
お見事だったんですよ。
そうでしたね、
はい、ですから皆さん、アナウンサーの皆さんの予想をぜひ参考になさってくださいね。
はい
私ではなくて、私はちょっと、はい、
さて皆さんからいただいた予想メールご紹介します。
お願いします。
ワールドエースさんです。ユニコーンステークスは何といってもカフェファラオでしょう。3連勝でスターホース誕生といきたいものですということです。浜の旗坊さん、今回成長著しいマリアズハートを狙いますということです。よしこさんのスタジオ復帰が待ち遠しい日々ですとあります。
ありがとうございます。
そして美穂村の住民さんです。先週注目していた藤沢調教師1500勝達成さすがですとあります、そして横山範弘氏もですね、先週通算2800勝にリーチがかかっていたのですが、まあ、乗鞍が少ないせいもありまして達成できず今週に、なるかということも書かれていまして、その横山範弘騎手騎乗予定のサンダーブリッツ抽選対象だったんですが6枠11番に入りました、
ね、入りましたね。
ですからサンダーブリッツ、単幅で応援しますということです。
はい、はいね、2800勝っていうのも素晴らしい数字ですね。
すごいです ね、
ぜひあの土曜日明日見たい感じもします。はい、はい、
そしてタケピーソダネさんです。ユニコーンステークスの軸は3連携でカフェファラオとタガノビューティー、函館スプリントステークスの注目馬はライトオン級ダイアトニックジョーマンデリンということです。その他、お名前だけちょっとご紹介させてください。炎の男さん、うまえもんさん、一撃さん、中堅さん、あゆっちさん、いただきました。ペルーサー君、ユニコーンステークスはカフェファラオから勝負だそうです。ポカポカゆたんぽさん、掛布タイガース31アットマーク矢作厩舎応援隊さんです。そして、予想ではないんですがミスター J さん、馬なりくん .com さんからもメールをいただいております。ありがとうございました。
ありがとうございます。今日もね、時間の都合で全てご紹介できず本当申し訳ございません。
すいません。
はい、たくさんのメールありがとうございました。
さあ来週は G1 です。宝塚記念の展望を中心にお届けします。お聞きの皆さんの予想もぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。今週末は東京、阪神、そして函館の三場開催となります。2歳戦が始まって3週目を迎えるわけなんですが、今週末は3つの競馬場で新馬戦が合わせて6レース、未勝利戦も東京で1レース行われます。その2歳戦は9月6日まで単勝がお得です。 JRA の2歳戦全場全レースの単勝を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされ払い戻しされます。さて今週よしこさんの注目されている2歳馬どうでしょうか。
はい、日曜日の東京競馬場5レースにモーリスとラストグルーヴの子供ハランドゥーラが出走するのでこの馬が楽しみなのと、それからその同じく日曜日の阪神の5レースなんですが、東方スダクというあの東方ジャッカルの初年度産駒ですね。 お母さんが東方ドルチェ、こちらも興味深く思っております。応援したいです。はい、それからですね、はい、阪神の米子ステークスが日曜日のメインレースなんですけれども、今年から新たにサマーマイルシリーズの構成レースとなっていて、サマーマイルシリーズの第一戦として行われるんですよね。ですからこちらもぜひご注目いただきたいと思います。はい、で同時にサマージョッキーズシリーズも今週の函館スプリントステークス米子ステークスからスタートしますので楽しみですね。
うん、はい、そちらも注目ですね。
はい、そうですね。はい、
さあ今週も新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、いわゆる無観客競馬となります。またウィンズなどへの入場もできません。電話投票、インターネット投票をご利用いただき、ラジオ日経の中継などで競馬をお楽しみください。
はい、楽しみください。はい、そして来週は6月最後の放送ということになりまして、2020年もやだって感じ早すぎますけど半分が死にようとして、だって私なんか今週ねロイヤルアスコットだったじゃないですか。
はい、
それもあ もうそうなんだよ、そうよね、6月中旬だもんねっていう感じで、ちょっとこうずれてるところもあってお恥ずかしい限りなんですけれども、まあ来週末は阪神では上半期の総決算レース G1 宝塚記念が行われますね。
はい、ラッキーライラック、サートゥルナーリアといった豪華メンバーが集まるレースになりそうなんですが、その宝塚記念に合わせてよしこさんも来週からスタジオにお越しいただくことになります。
はい、気張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい、それでは梅雨時ですが、心は晴れやかに週末の競馬存分に楽しみましょうね。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
また来週スタジオから私元気にお耳にかかりたいと思います。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。